先週に続いて、うん、イスカリウバさんの人間たちの話っていう、まあ、短編集の感想を喋っていきたいと思います、
はいはい、いいですね、
は
い、
あの表題になっている人間たちの話については、まあ、前回重点的にやったので今回はまあそれ以外の話ということでいきたいと思いますが、
はい、お願いします。
はい、はい、ですね、じゃあ一つ目からいくか。冬の時代、
はいはいはい、
まあ、冒頭ね、うん、
はい、
なんかザ・ SF っていう感じがするけど、
うん、
なんか感想でね、小松左京っぽいみたいな感想もあったけどね。あ、なるほどと思って。
あ、滅びた感じですかね。
そうだね、なんかそのまあ、日本ね全体とか世界全体が変わってしまってるっていうのと、あとは、一応こうリアリズムというかさ、
うんうんうん、
こうなることもあり得るんじゃないかってことを割と綿密に緻密に書いてるっていうところもそうなのかなっていう気はするんだけど、うん、
そうですね、
うん、俺冬眠してる人いるじゃん。
冬眠してる人、はいはい、
うん、
はい、
であそこのなんかメカニズムというかテクノロジーか、
うん、
バイオ発電みたいなのしててさ、
うん、
それで生命維持装置を維持してるっていうさ、
はい、うん、
でなんかあそこでイスカリウバさん書いてた、
うん、
その機械的な、いやメカニカルな装置よりも、
うん、
生物を使った方が彼らはどんどんこう世代交代していくから、生物はさ、うん、メンテナンスがいらないっていう、はいはい、理屈を持ち出しててさ、
あ
そう、分かると思って、そう、確かにそうかもしれないね。
すごい、そうなんですよね、
うん、
いやこれ多分いろんな人が書いてるんだろうなって思いつつ、実際に読んだことはない話っていうのがあって、実は、
ね、
今回の話って僕それに当たったんですけど、まさにその、うん、なんていうんですか、世界が凍ってる時に、
うん、
その冷凍睡眠っていうのかな、あれは、
うんうん、
なコールドスリープか、コールドスリープするときに、うん、その生物の方がって今先輩がおっしゃった通りの話は他にも読んだ記憶はあってもおかしくないんですけど、実は読んでないんですよね。なんか
そうなんだよね、やっぱりイスカリウバさんもともと生命科学関係のことをされてたみたいだから、
はいはい、
なんかエンジニアリングとか、まあ、物理関係とか、うん、まあ、そういう知識もあるけど、やっぱこう生物的な要素がさ、生物学的な要素、うん、まあ、表題の人間たちの話なんかまさにそうだけどね、
うん、
なんか
ですね、
うん、
あ、ごめんなさいね、僕が前に何回か考えたことがあって、それこそ読んだことあるかなと思ってあんまり人に言えなかった話っていうのが、
うん、
古い文明とかって廃墟になるじゃないですか。
はいはい、よくあるよね、うん、
堅牢な建物も崩れていってみたいな、でもそこを植物が覆うのを見てると、
うん、
植物は覆い続けるんだなっていう感情を持ったことはあるんですよ、確かに。
ああ、なるほどね、なんかその自然対生命みたいなその対比ではなく、うん、
はいはい、
生物はシステムとしてその要は外部からのメンテナンスを要求しないってことだよね。
そうですね、
うん、
ずっと移り変わってるだろうし、生物もなんか勝ったり負けたりしてるんですけど、相対としては、うん、そこに植物が残り続けるっていうのはなんかマチュピチュの遺跡が緑の中に埋もれるみたいな感じを見てるとやっぱりちょっと思うんですけど、あ、それをあんなに短くあんなに分かりやすくズワッとなんか小ネタみてえに書けるんだなっていう驚きがそこにはあったなって感じです
。冬の時代でもね、その氷河期が来てっていうさ、まあ、急速に寒くなって寒冷化して、
はい、
で氷河にまあ覆われるわけだけど、そうするとやっぱりその文明が衰退して、うん、ビル群がさ、まあ、廃墟みたいになってさ、
うん、
ね、頭だけ出てるみたいな描写があるけど、うん、やっぱり人間が作ったシステムはどんどんこう朽ちていくわけだよね。
そうですね、うん、そうだな、
自己完結 してないシステムだってことだよね、人間が作ってるシステムはね、常に外部から、
うん、人間たちの話っていう表題に向かって進んでいく冒頭作としてはやっぱイメージが崩れないんですよね。だから一番最初に読むのがあれなので、
そうだね、
うん、
確かにね、まあ、表題作でもあるけど、そうそう、短編集のタイトルとして人間たちの話っていうのはついてるっていうのを裏切らないってことだよね、う
ん、裏切らないです。時点ではその人間たちの話をまだ読んでないので、
うん、
果たしてその本のタイトルがどっちにかかってるかって曖昧な状態で読み始めてるんですよね。
確かに、
僕 目次も全然読まないで読むので、表題作があるっていうのもふわっとしか知らない状態で読むんで、うん、ああ、人間たちでいきなり世代間かとか、時間軸超えたなみたいな感じで読んでるんで、すごく印象が強い。
ね、まあ、SF ってさ、結局のところ人間の話だとは思うんだ、はい、その。
確かに、
ね。うん。まあ、そうじゃないのもあるかもしれないけど、でもまあ人間のことを描いてるっていうことではあるから、
そ,
まあ、それはそうだろっていう方もできるけど、まあ、どうその人間と技術とか、まあ、人間の話をするかっていう切り口みたいなところはあるかなと思うんだけどさ。
そうですね、
うん、
しかしな、それにしても僕冒頭作のイメージめちゃくちゃ強いんですよね。
強いね、
なんか、うん、
これストーリーがこうなんていうかあまり動かないタイプのイスカリエヴァ作品だよね、
うん、そうだ、ストーリーがあまり動かないタイプのイスカリバ作品、まさに、う
ん、このなんかロードムービーじゃないけど、うん、こう移動していく様を描写していくだけ でそこにこう描き出されるこう世界を楽しむみたいな。
そうですね、
特にオチとかもないもんね。
ないですね、
うん、
いやそうだな、そう考えると僕あの椎名誠のアドバードっていう SF があるんですけど、
うん、
あれの影響を僕かなり受けてるんですけど、かなり初期に読んだ SF なんですけど、
ね、うんうん、
アドワードの僕ラストって覚えてなくて、あんまり、
うんうんうん、
ちょっとだけ覚えてるんですけど、その途中ずっとよく分かんない世界観を歩いていくシーンっていうのにかなり強烈にそこは覚えてて、なんかそういうのが出てくるとですね、あって見ちゃうんですよね、つい。
あ、記憶にね残ってるものなのね。
そうなんです、なんとなくね、うん、だからそのポストアポカリプスの世界でただ歩いててオチがないっていう話が多分好物なんですね言われてみて分かったけど
、ね、なんかさ、そういう作品が好みだとしても、でも多分つまんないとはすげえつまんないと思うんだよ、その作品で。
確かに、確かにね、
だその面白さの要素がストーリーにないっていうだけであって、確実にその他面白くなくていいってわけじゃないわけじゃん、 どこかにあるわけだよね。まあ、世界観であったりさ、細かい描写であったりキャラクター性であったりするとは思うんだけどさ、
うん
うん、でなんか椎名誠の SF の絵こうなんかに、まあ、似てるというか、まあ、そういう雰囲気を感じるっていう感想も見かけたことあるね、確かにね。
あ、
他の人も言ってると思う、多分それ、うん、やっぱそうなんか連想させる何かがあるんじゃない。
あと、なんだろう、その、見ている人の母数が多い作品としては、ナウシカとかで、トルメキア軍が攻めてくる前の、はいはい、あの、不快と共に暮らしてとか、あの、地下の実験室でナウシカがなんか育ててとかやってるシーンだけ、2時間あったら僕見ると思うんですけど、
はいはい、
あの、あれでなんか、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃつって、こう、なんか悪い人がやってくるぜっていう展開があるから、アニメだなっていうのもわかるわけですよ、うん、どっちかというと。
冒険活劇的なね。
あ、そうそう、活劇的な、
うん、
でもその序盤のその展開と展開がなくて設定だけずっと語り続けるハード SF っぽいことやられるとやっぱりおーってなる。それを読ませてくれるのはありがたいですね。オタクのブログにそういうのたまにあるんだよな。でも読めないんだよな、普通は。
読めないっていうのは出会わないってこと？
設定だけを並べて自分の世界作っても、はい、設定だけ作ったのねって普通はなっちゃうというか、あ、
読めるものになってないっていうことね。
あ、そうそうですね、うん、
それは確かにそうかもしれないね。
いや、いい作品ですよあれは、うん、いい作品ですよ、知ってるわって感じですけどね
あのコールドスリープしてる女性のところになんかさ、冬が終わるまで起こさないでくださいみたいなさ、あのなんつうの、あの、やっぱあそこら辺がこうなんかイスカリエヴァさんのユーモアだと思うんだけど、あの、ホテルでドントディスターブって書いてるぐらいのノリなんだよ、その文章がね。さっぱり具合がさ。
ああ、いい表現ですね、うん。
全然重大事のようにな文面じゃないっていうところの多分おかしみなんだと思うんだけどさ。
わかるな。
そういうタイプのギャグ掘ってくるよね。
それギャグですよね、確かに。
ギャグだと思う。ギャグだと思うよ。
ああ、わかるわかる、うん。先輩ちなみにああいうコールドスリープしてる女性とかが出てくると、
うん、
あの、頭の中で、
うん、
この人生きてるのかって考えるタイプですか？
いや、あんま考えないね。
僕ですね、うん、多分トラウマが火の鳥にあって、
はい、
あの火の鳥の未来編かな、はい、あの、はいはい、コールドスリープしてる人を何年後に起こしてくれっていう風に書いてあるやつ、
うん、
あの、開けると中で崩れてるっていうシーンがあるんですよ。
だから、あー、なるほどね。
プチネタバレですけどね。僕、あの衝撃が強すぎて、コールドスリープなんてするもんじゃないぜって思ってるんですよ。だからなんかそんな技術ないのに そんなんしたら本人寝てる間に死ぬよって思ってるんで、なんか、そこを起こさないでくださいで飛び越えてくれるのは正直ありがたいです
なるほどね。まあ、仏
ね。
教的世界観の表現みたいな感じもするけどね、その崩れてるのってね。なんだそのリアクション。
いや、ぶち込まれたなと思って、本
そうです
当
か。
だなと思って、なるほどって今ちょっと納得をしてしまいま
知らんよ。本当はそうか知らんけどさ。
いいんでじゃ なく
適
て、
当なこ
諸
と言っ
行無
てるけ
常
ど。
み
あ、
たい
そう
な。
そうそうそうそうそうそう。
わ かるわかる。ああ、納得してしまったな。ああ、なるほど。
で、次が、もう一個ずつ行くからこれ。楽しい超監視社会。ね、これも割とね、反応しやすいっていうかさ、
そうですね。
まあ、ウィットだよね、これ全体にね。
そうですね。
風刺的な要素って言ってもいいかもしれないけどね。これは、あれなのかな ?1984 だっけ?まあ、俺読んでないんだけど。
村上春樹の。
あ、違う違う違う。ジョージ・オーウェル。
そっち。オマージュして書いたって書いてたんでしたっけ？後書きに。あれ違ったっけ？
そうかもしんない。まあ、でもね、設定とかが、
そう
明ら
か。
かに
超
その、
監視っていうのが。
引用してるところもあるみたいな。まあ、ただその元ネタ読んでないので、まあ、そういうことは語れないんだけど、まあね、SNS 社会であるとか、まあ、ネット社会であるみたいな要素をね、入れて現代的にアップグレードしてるっていう理解でいいのかな、みたいなことしかわかんないんだけどさ。俺はね、このやつで言うとね、ヒロインが出てくるじゃん?エマノっ
ヒロ
てい
イ
う
ン
さ。
ね。ヒロインと言われてヒロインだったかなと一瞬考えましたけど、ヒロインですね、確かに。
俺はこのイスカリーバさんがたまに出してくるこのヒロイン的なキャラ。まあ十六アルケミックでも出てたけど、宮原さんだっ
重
け
力
な。
アルケミックね。
結構好きなんだよ、タイプ的にね。
知っ
好きなんだよ。で、今回も、このエマノさんが出てきた時に超期待したんだけど、もうすげえ、もう俺ね、この短編集で唯一不満なんだよ、このエマノさんの扱いが。
ほど。ヒロインじゃなかったですよ、だって
もっとフィーチャーしてくれよっていうさ、
それは。そうでしょ。あなた今ヒロインって言うからおかしいなと思ったんですよ、だ
ヒロ
から。
インじゃなかったんだよね。
ヒロインを期待
い
し
や、
たのね。
結
わ
構
か
な
るわ
ね、
かる。
これヒロイン力としてはポテンシャル高いと思うんだよね、このエマノさんも。いろいろやりようがあるだろうっていう、
ア
そ
ニ
れだ
メ
け、
ならね。ヒロイン。
だからそうそう。
わかるわかる。
これアニメ化するときは絶対キャラクター変更されるね、このキャラクターは。今アニメにするんだったら。
そこは実は僕聞きたいことがあって、横浜駅 SF とかもそうなんですけど、重力アルケミックとかもそうなんですけど、てか未来触覇もそう、全部そうなんですけど、イスカリウーバーの今作、その超監視社会の中で、アニメ化に抵抗してません？
いや、どうなんだろうね。本人がそういうアニメ化しにくい、あるいはアニメ的な文法を使うことに拒否感を感じてるっていうようなこと?
この一作だけなんですよ。
ああ、
僕、他の作品は読んでて色彩が浮かんでくるんですけど、この作品だけ色が喚起されないまま終わったんですよ、僕。
ああ、確かに、特にこの超監視社会は、モノクロだね、割と頭の中のイメージ
モノ
が。
クロなんです。僕、それがすっごい不思議で、狙ってやってんだったら気持ち悪いなと思って、言うわ、キモって思ってたんですけど、なんか、
自然
そ
の描
れ、
写がないのかな。
自然の描写がない。なんかですね、モニター越しというか、色彩を思わせる単語が一つも入ってこないというか、
そうだね。
ちょっと勝手に社会主義国的なイメージで読んじゃってるからなのかもしれないんですけど、なんとなく赤茶けた黒のイメージしかもう浮かんでこないんですよね。いや、それが本
な
当
るほど、
に、
なるほど、なるほど。
それが狙ってやってんだったらキモいと思って、もうすごいじゃなくても、キモいわと思ったんですよ。
なんかそのアニメ化に抵抗云々っていうことはもう置いとくとしても、作品のイメージとして、まあ、無機質というか、まあ、ディストピア的というかわかんないけど、そういう雰囲気にしようっていう意図はあるのかもね。
そっか、ディストピア的にするっていうことが僕の中でそういうイメージを逆に出してるのかもしれないな。
まあ、
な
確
る
かに
ほ
でも、
ど。
いや、色彩はないね。
いや、先輩今ディストピアって言いましたけど、一つ目の、氷の世界的なポストアポカリプス感って僕あれを言いましたけど、 2つ目は2つ目でディストピア感あるじゃないですか、
まあ、っていうことに一応なるんじゃない、うん、
このニュアンスをきれいになんか書き分けてるのもうなんかすごいなってこうしどろもどろだけど両方書けちゃうんだみたいな、うん、
すごい今ゆっくりすごいって言ったけどね
あのですね、言葉を選びつつすごいに落ちる理由がいろいろあったんですけど、うん、なんだろうな、あれ辰木監督が、
うん、
のフレンズ書いた後に、
ああそうだね、あれはポストアポカリプス的なね、
最初はそうは思ってなかったんですけど、こう、うん、なんか4話5話ぐらいでそうなってネットが騒然とした時に僕は見せたんですね、ちょうど、
うんうん、
で、ああポストアポカリプスやったーってなんかググりながらいろいろ調べてて、うんうん、で煙草見たらやっぱりポストアポカリプスだったんで、
うん、
もう僕の中では辰木監督が次なんか作るとしたらまたポストアポカリプスで来いと思ってたんですけど、
うん、
あのそうじゃないとこんなにサクッといくんだなって思っちゃったぐらいの、まあ、1個目の印象が強いというか、
それはそのこの超監視社会のことじゃなくて辰木監督
の超監視社会の方が、うん、なんていうのかな、あの、うん、ポストアポカリプスじゃないディストピアってちゃんと書けるんだなっていうことにちょっと感動するというかですね。
あ、確かにスカリーバさんってどっちかというとポストアポカリプス寄りの話を書いてるイメージはあるよね
あります、
まあ、でもうん、そうじゃないものも書くってことだよね。まあそんなこと言えばね、うん、
いや、あの同じこと言うかもしれないですけど、うん、あのあれあれなんだっけ、さっきも例に挙げたやつなんだっけ、あの食案、
あ、はいはい、
未来食案、あれディストピア型ですよね、言うてみれば。
ああ、そうだね、ディストピアものだね。なんかその、うん、ちゃんと社会はあるもんね。というかどっちかっていうとその高度技術化社会みたいな、うん、あ、世界だけど、まあ基本的にはその管理が行き届きすぎたりとかね、そういう意味でのディストピアだよね、
うん、そうだ、管理が行き届いた世界だ、
ね、
で横浜 AKSF はどっちかというとポストアポカリプスなんですよね、あれは、
うん、俺さっきからそのジョージ・ウォールの小説をさ1984って読んでるけどさ、これ1984なのかな、1984年、
そこは原文でどう読んでるかがよくわからない
ねえ
あ、
まあいかにね SF のことを知らないかってことだけど、まあいいや、あの訂正してください、はい、で召喚社会ね、
ちょっとプチネタ入れていいです、
うん、
湯葉と関係ないネタ、
うん、
あの僕が定期購読してる本の雑誌っていう書評の本があるっていうのをたまに言うんですけど、うん、あれの中に今更一から SF を読むみたいな企画が今始まってるんですよ、
一
人のちゃんと本を読むライターの方が、ライターだとかな、何の人だとかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの SF の王道を一から読んでいく、夏への扉とかも読むっていうのがあって、
うん、入門的なね、うん、
あれに沿って僕も読めばよかったたんですけど、
うん、
なんか連載今3回か4回か5、6回かやってるんですけど、もうなんか2個目か3個目ですでに読んでないんですよ、やっぱり、
うん、
あの SF は1から読むっていう企画のもう2ぐらいは読んでねえんだなと思って、あ、全然 SF 読まずにまだ残ってんだなっていうのをこの間思いました、ちゃんちゃんっていうちっちゃい話、
そのホップステップの、
うん、
すぐらいになるともう全然読んでないってことでしょ、ホップ
の小さい数ぐらいはもう読んでないな、いや本当にそう、恥ずかしい、
よし、で楽しい超監視社会の次が人間たちの話で、まあ、その後にその宇宙ラーメン重油味、
ああ大好き
っていう、あのね、先週あのこのつなげ方ずるいだろうって俺が言ったやつねなんかあの冷たいところからあったかいところどっちか分かんないけどさ、まああの高低差がすごいってやつだよね、いわゆるね、
そうですね、うん、あ、カレーだなあれは、
うん、まあ、これでもこの話はちょっとしたよね、なんかさすごいぶっ飛んだ話でね、有機オーバー系のラーメン作ったりするみたいなさ、
うん、
あの話なのにそこのなんか描写に妙に具体性があるっていうかさ、そこにあの科学知識ぶち込んできてるなみたいなさ、
本当にそう、
ね、そういうイメージだけどね。
あと先週の収録の時僕言おうと思って言わなかった、言えなかったのかな、なんか考えてるうちに言わなかったことが一個あって、
うん、
あの誰もが分かりますけど、あれ醤油味のギャグじゃないですか、はっきり言って。
あ、まあまあそうだね、うんうん、
宇宙も何かにかかってんのかなっていうのもちょっと考えたんですけど、なんとかラーメン醤油味があるのかなと思ったりしながら、いやそこで思ったのが、たまに湯葉やるんですけど、うん、宇宙ラーメン重油味っていうギャグを書いてるよって寄ってきた人にギャグじゃないゴリゴリの設定を出して、うん、しれっといやたまたまギャグっぽくなったけどみたいな顔しますよね、あいつ
あのスカスってことね、
そうスカス、
うんうん、
いや一ネタじゃないんだみたいな、あのちょっと独特のイラッと感があるっていう、それをすごく言いたかった。
あネタだよっていう顔しといてね、
そうネタにしては作り込まれているみたいな、
あのまず牛を玉とします、玉とします、
玉とします、
うん、っていうあれもね、いかにもなんか物理のね、あの試験問題の問題文的な感じにしといて、なんか割とねちゃんと風刺的な SF 書いてるもんね。
そうだあれもそうだ、あれも一ネタなのかと思った、
うん、そうそうそう、あれと同じパターンだよね。
そうですね、うん、
まあ内容的にはこっちの方がふざけてるけど、
あいや本当そうだ、うん、キャッチコピーから広げる能力がすげえなって感じですかね。
あーなるほどね、
うん、
よしで、
はい、
あ宇宙ラーメン10味はなんかさすげえ時間感覚が違うやつが出てくるっていうのがまあなかなか
あ
いいなと思ったけどね。
何で思ったんだったっけな、
うん、
何だったかな、直前になんか科学の本読んでて、あの深海に住んでる生き物は時間感覚が長いっていうのを読んでたんですけど、
うん、
なんか体温が低い状態だと代謝も遅くて時間感覚長いんだよみたいな話を見てて、
あ
でなんか300年ぐらい生きるとそれだけでかくなるんですよやっぱり、
うんうん、
だから深海の巨大なんとかみたいなのはすごいゆっくり長く生きてて代謝も超遅いみたいなのを見てたんですけど、なんかそういうノリであのでかくて時間が遅いみたいな話を出されると、
うん、
知った風に書きやがってチキショーって思いましたね納得しちゃうよみたいなそうね、だんだん腹立ってくる、
だんだん腹立ってくる、
はい、才能
で宇宙ラーメン10味の次が記念日。
記念日ってどんなんでしょう、
あの岩のやつ、
あ岩だ、ああ、うん、そうか、もうそうだ、岩って言われれば分かる、記念日ってタイトルだってことわかんない。
俺はね、あの短編集の中でねこの作品が一番腹立ったね。
ああ
なんかねそのSF 関係の雑誌じゃないところ、 SF じゃないところから依頼が来たからなんかちょっと違う風に書いてみたみたいなさ、あの要はクライアントに寄せてみたみたいなこと言ってたけどさ
寄せてないですよね
またそのね、思想的というかその主人公の、内面をずっと書いてるよね、岩、突然現れた岩っていうものを、確かに
そうですね、
そういう意味では純文学っぽい、純文学の雰囲気はする、
ああ
うん、
ああ
ちょっと変わった感じのね、
うん、
強いて言うならカフカみたいな感じ、
強いて言うならカフカ、なるほど、うん、あれが、
うん、
月刊アフタヌーンとかで、うん、なんか指揮賞とかを取るなんか単発の読み切り短編とかで書かれてるところを想像したんですけど、
あー乗ってそうだな、
乗ってってそうじゃないですか、しかもなんかすごい絶賛されてそうで、多分、通常の脳の人間だと岩じゃなくて、ちょっと年上の少し露出の激しいお姉さんがなぜかいるっていう風に書いたりするんですよ多分、
うん、もう
理由もなくそこにいるっていう感じで、うんうん、でも主人公はそこに対してなぜか平然と暮らすからちょっとお姉さんの方なんか少し拗ねるとかなんかそういう展開で書いていくのかなって思っちゃうんですよ言ってしまえば、
うん、なんかこのちょっと不思議な現象が起こるっていうさ、それもその特に理由が説明されないまま、
うん、
でその中で それをうーんと象徴的に使いながら何かこう、うん、心理的な部分っていうかさ、
うん、
人間のその感情であったりとか、まあ、要は文学的な要素を描き出すっていう手法は割と古典的にあるよね、
うん、あるんですね、そうなんだ、うん、いやわかるわかる、なんかそれこそアニメっぽいですよね、 その手法的にはなんか使われてそう、いろんな
ア
と
ニ
こ
メ
ろ
とかでも使われてるかもね。なんかそれよくあるのは、その体の部分がさ、変わるみたいなさ。
に。ああ、そうか、そうだ
なんかそういうのはね、あるような気がするけど、この作品に対して2点思うことがあって、
こ
まず岩がさ、めちゃくちゃでかくてさ、生活するスペースがないみたいな、ことを結構描写するじゃん。あとなんか
聞き
下
ま
が
す
見
ね。
えないとかさ、
接地面が分かんないとかね。
そうそう
ああ、
そう
そう
そう。
そうそうそう。あ
なんかそれいるっていうさ、
あ、
この
そう
中身書くことに本当に必要かどうかちょっとわかんないんだけど、多分そういうところのリアリティ、変なリアリティだと思うんだよね。奇妙な感じのリアリティ。そこを細かく描写することによってちょっと面白いしさ。
そう、怒ってることはリアルじゃないんだけど、そのリアルじゃない世界にいたら、リアルに書けばこうなるっていうことですかね。
そうそうそうそう。で、
わ
この
かる
なん
わ
か、
かる。
すげえでかくて邪魔っていうさ、そのすごい単純な、ユーモアで押してくるってなんだよ、これってい
そうね。
う。
不思議だな。スラップスティックともちょっと違うしな。
違うね。あともう一点は、まあ、この主人公は研究者でさ、
ああ、そうだ。
なんか、研究者の、その、生活、研究者の仕事のしんどさみたいなのが、ある意味この岩っていう大きなストレス源を通して描かれてる感じもしてさ、
する。
そ
それ
れはは
しま
ね、
すね。
仕事とか人生でいろいろしんどいことがあるっていうのはもちろんだけど、まあ主人公が研究者なので、研究者的なしんどさっていうのを割とこう淡々と描いてる感じもするじゃん。ものすごいわかるなと思うよね、ま
あなたにそれ親和性があるんですよね。だから
あ。
ね、物
そう
語
そうそう。だから
自
そ
体
こ
が
は、
ね。
なんか、まあ、近いので、職業的に近いのでっていうのはあるけど、まあでも、それを除いてもこうね、まあ、一応こう、普遍的なものを描くために、まあ、年齢的な設定とかもしてあるしね。
そうだ、確
まあ、30歳っていうさ、ある意味こう節目になる。
かに。
ところの、まあ、なんかちょっといろいろ考えることがあるじゃんみたいなところを描いてたりもするからさ。
文脈のこう素人だと、
このイスカ
岩
リュウガ
最
さ
後
ん
に
の、
消
イス
える
カリュウガ
と。
さんの話をするときに、文脈っていう言葉出てくるよね、一年中からね。
出る。比べてんすよ、これ。
比べてんだ
それ
ね。
はもう絶対、絶
ご
対
め
比べて
ん、
る。
ごめん、
あいつやべえよっていうのがあるんですよ。
文脈、
文脈が書くと、最後岩消えると思うんですよ。ね、消えない。あ、まあ消えない。あ、まあいいや、まあ。あともう一つ思ったのは、僕あれ読んでる最中ずっと関係ないことが頭に引っかかってて、これ、寝てる間に出現したら狭心痛と間違うんだろうかってことをずっと考えてました。だから 激しく圧迫されるよなと思って。夜寝てる時に、胸の上に何か重いものが出現するっていうシチュエーションって、実際にあったらってところまで僕の発想は一応そこまで行くんですよ。行く。
なるほどね。
だからそれが実際に岩だったらってところは、多分100回ぐらい生まれ変わったら1回ぐらい思いつくんですけど、その岩が部屋を埋め尽くしてるって描写には僕はならないんですよね、やっぱり。なん
そう
か。
かそうか。なんか大きなものが現れるって言っても、
そう
そ
そ
の自分の上にのしかかってきた時にどう感じるかみたいなね、
う。
ところまで
そうそう。
は行くけど。
そうそう。例えば、よく象に乗っかられたとか、胸が苦しいとかって言うけれども、それかと思って目を開けたら目の前に岩があったくらいだったら僕は書く可能性があるんですよ、1行目を。けどね、そこからね、何行も書けないし、そもそも部屋は埋め尽くさないなっていうところを考えてがっかりする。いや
がっかりする。
そう、無
がっ
理
かり
と
するね。
思って。そう、がっかりする あ、あとちょっと思ったのは、全然タイプは違うかもしれないんですけど、その岩の話だけ、麻生かもテイストで読みました、僕。
確かに。わかるわかる。何なんだろうね。SF の王道とはちょっとまた違うというか、SF と、なんか、それ以外の小説のこうなんか間にいるような作品だから
なん
な
で
の
し
か
ょうね。
な。まあ確かに、
カモさんはですね、バックグラウンドがすごい芳醇で、読んでる本の数も化け物みたいに多くて、 なんか SF っていうか、なんかスラップスティックだったり、いろんなことをやってて、裏にもなんか何本もの哲学が走ってるけど、それはそれとして、みたいなところがある人なんですよね、あの人。っていうのは、まあ、だんだん分かってきたんですけど、なんか、湯葉からそれを感じるなっていうのを一番思ったのは、
なるほどね。
ああいうの書けたらかっこいいし、なんか、俺、プロの作家だなって気になるだろうなって思いました。なんか、本当に。
なるほどね。はいはいはい、はい。
いいな、あれね。そんな感じでした。
で、なんか言おうと思ったら、まあ、いや、最後がノーリアクション。
ああ、ね、あ
れ、透明人間の話ね。
そうそう、目次でそこだけ横文字だから気になってたんですよね。確かにね。
これさ、多分、格読みに上がってるよね。俺よ、これで読んだことある。あったんだよ。
格読むだったかな。それが一番初期の作品なんじゃないです
か、うん、そうだ、そうだ、確かそう書いてた気がする。で、
そうですよね。
うん。まあね、その、この岩もそうだし、
うん、
まあ記念日ね、記念日もそうだし、その、主人公の内面っていうか、そのね、独白っていうところでは、こう最後ね、あのアルバムの最後、ちょっとこうバラードがあるみたいな、雰囲気なのかもしれないけどね、その、
アルバムの最後、
そうそうそう、あの、大人、小さい世界を描いてるというか、ババーンみたいな感じじゃないっていう。
そうですね。
うん。ノーリアクションはやっぱり、透明人間をマジで考えたらどうなるかっていうさ、やっぱこう SF 作家の原点的なとこはあんのかなと思ってさ。
そうですね、
うん、
確かに。
力学のこうね、どこまで、ね、まあ、バンバンネタバラしてるかもいいんだけどさ、
そうですね、うん、
力学の法則を一個変えることによって、透明人間を全部説明できるんじゃないかっていうことだよね、
はい、そうですね、うん、そうだ。
で、確かにそれやるとエネルギー保存則とか運動量保存則とか成り立たないから、うん、ニュートンの第三法則 か、そういうのは成り立たない世界がもしあったらっていうことでさ、確かにそうだなっていうさ、あの
自分の境界線が見えなくなるのはいいとして、うん、その境界上に住んでいる微生物とかはどうなるんだろうみたいな問いもあるじゃないですか。
うん、あるあるあるよ、うん、
生物の境界の部分にあるものはどうなるのかとか、うん、でそういうところに物理法則だけで戦いを挑むっていうのはなんかある意味湯葉っぽいんですけど、
うん、
設定が透明人間というすでにある設定だって部分だけが湯葉っぽくないんですよね。
あ、これだからさ、そのセントールの悩みっていう作品紹介したことあるじゃん。
はいはいはい。
あのいわゆる人外物って呼ばれてるけどさ、あのケンタウロスとか翼人とかさ、まあいわゆる伝説上の生き物を生物学的に本気で設定するとしたら、まあ遺伝子重複で足が6本の哺乳類が進化して人間になったっていうのは一番説明がつきやすいっていうさ。
そうかそうか。
そうそう、っていうのと同じで、透明人間を科学的に設定するんだったら、反作用を及ぼさないってことにすれば全く不可知であろうと。
あの、うん、先輩が今それを言ってそこにたどり着いたのがめちゃくちゃ分かりました。多分そのここをいじってあとはいじらないことで破綻しないっていうのは確かにすごくハードな SF で、うん、我々がおおっていうポイントですよね。
いわゆるなんだっけ、オッカムのカミソリでいいんだっけ。
あ、一つで説明できる、
ね、そうそう、一つの理由原因で説明できる方がいい仮説であるっていうのっていう雰囲気だけどね。
なるほどねって思った、
うん、そこのなんか、
そうかそうか、
心地よさというか、
そうか、結局湯葉の作品っていうのはいつのを読んでもすげえすげえっつって終わるっていう、それもなんかな、なんかこうデビュー直前の作品は荒いねとか言いたいですよ、もっと読者としてはドラえもんができる前の藤子不二雄はやっぱりまだちょっととかって言いたいですよね、どっちかっていうと悔しいものがあるな、うん、
最後の2つはさ、あの藤子不二雄 F っぽくない？
F っぽいです
ね。で、A、超監視社会は A っぽいよね。
うまいですね、うん、確かにそう、うん、確かにそう、 この話すると多分猛烈な数のオタクが飛んでくるので、
うん。
飛んできてくれっていう
そう
こ
だ
と
ね。
でいい
す
と
ごい
思いますけど。
雑な感想だよ、これ、ね。特に。
先輩、ちなみに今日のこの収録は、あれ
うん。うん。
ですか？ 40 分で切れるやつ？
あ、いやいや、そんなことないけど、まあでもそろそろ大体話し終わったし、いいんじゃないですかね。
ああ、じゃあちょっと、
うん。
最後にというか、
うん。
表紙の話にちょっとだけ、
はい。表紙の解説ぜひお願いします。
解説というか僕あれやっぱ感動点があって、
うん。
岩もやっぱりあのイメージで読み始めてるんですよね。表紙は。
うんうん。
表紙に書かれているから。で、その他の表紙に書かれてる登場人物は一冊読み終わってから見るとしみじみ入ってくるんですけど、やっぱり右下に書かれているのがもうね、何とも言えず良かったですね。ぼやっと書かれてるやつ。
うん。ああ、はいはいはいはい。そうだね。
中を読まずには気づかないじゃないですか、
うん、
あれ
そうだ
は。
ね。なんか見にくいな、これ、みたいなさ。
そうう
ん。
そう、僕あれすごい好き。ということで、読み終わってパタンって閉じて、まあ僕、Kindle なんて閉じてないんですけど、
うん。
読み終わって表紙に戻った時に、ああ、素晴らしい一冊だったっていう本だなっていうのがですね、やっぱり言っておきたい。あれはね。
ね、なんかね、短編集としてね、完成度が高い感じがする、全体としてね。
いや、
うん。
あとはね、やっぱみんな湯葉は全部読んでほしい。引用を聞くからには。無茶かな 湯葉は揃えてほしいな。ぜ
なん
ひ
か
ね。
そうね、そんなに年代が変わんないからとかさ、その文体が読みやすいとかさ、その科学的な、なんていうの、描写がいいとかさ、その持ち上げるポイントがやっぱりね、的を射ているように思えるっていうさ、
思え
そう
ま
いう
す。
ね、いろんな良さがあるけど、なん
は
か、その小説家とSF 作家としてのさ、まあ、才能がね、すごい人だなっていうさ、
すごい。もう
その
ね、
一点に尽きるんだけど、
超引用向き。公式テキストにしてほしい
う
くらい。
ん。だからね、すっごい、まあ、誤解されるかもしれない言い方をすると、なんかね、日本人が金メダル取った時の喜びに近い感じがあって、いわゆる、なんか、勝手に同じコミュニティに属してる、あれは属してたと思ってた人が、すごい作品を書いてくれてるっていう喜びを勝手に感じてるんだよね。
適切。
うん。
ああ、それはわかる。吉田沙保里さんおめでとうみたいな ところあ
そう
る。
そうそう。
あるな。
関係ないんだよ。言ってしまえばさ。
できません。あれはなれない。なれないけどおめで
うん
とう。ああ、わかる。それ結論に近いな。
うん。うん。で、まあ、個人的にはね、そういうふうに、なんか思ってるところもあるんだよね。だからうん。そう
すげえわ
いう、
かった。
うん、そうね。だからなんか、何をやっているのかっていうのは、絶対真似はできないけど、なんかその理解できる部分があるって勝手に思えるっていうさ。
そうですね。まあ理系メガネをかけたい方々にもぜひってとこかな。かけて読んだら楽しいよみたいな。
どうぞ。じゃあ、最後にね、この小説、いろんなフレーズがあったんだけど、なんだかんだで一番もしかしたら心に残ってるかもしれないっていうのは、楽しい長官社会の最後の方で、まあ、老人が出てきてさ、活動に誘われるんだけど断るっていう後に、主人公が全然言ってることの、要は、自由主義っていうことの意味が全く分かってないっていうことと、それで老人だから一度始めたことをやめられないんじゃないかなっていうセリフでさ、その意味が理解できなかったってことをさ、言い表してて、で、これほぼオチっていうかさ、ここでもう話が終わってるんだよね。それで、はい、もうこの話は終わりですっていう、片付けてしまってる。このなんか残酷さっていうか、手際の良さと、あとこの人が一生懸命信じてやってきた思想。で、それは今俺らが現実で生きてて、普遍的に大事にすべきだと思ってる思想を、この一言で片付けてるんだよね。フィクションの中で。
なるほ ど。
う
なるほど。
ん。うん。怖いわと思ったけどね うん。
ああ、そう
そ
か。
う。
切断が上手だな。い
バッ
や、本当
サ
だ。
リ。
いい
バッ
です
サリ。
ね。
うん。漫才で言ったらもういいわで終わってる感じなんだよ
ああ、すげえわかる。ちょっ
ね うん。
とそれ覚えとこう。本当にそれはわかる
うん。感想、
言う
俺
わ
の感
ね。
想はまあ以上だね。
言えばバッサリと。
うん。
言えばバッ
なん
サ
か、
リ。
そうそう、バッサリ。
言えばバッ
一言い
サリ。
残すことありますか？
言い残すこ
言い
と
残
は
し
で
た
す
こと。
ね。
うん。
あ、 家、2週にわたってお送りして、あと言っ
うん。
てないことがあるとしたら、早く次を読みたいっていうのが一
あ、
つ
なるほど。まあじゃあ
か
大
な。
変、まあ、もう満足したと。
満足した。あ、
う
あ
ん。
とですね、なんだっけ、オートマン？漫画
オー
の
ト
原
マ
作
ン
され
ね。
てますよね。僕、オートマン、いつ
うん。
読み始めていいかわかんないんですよ。
オートマンね、終わったよ。
終わった。
多
半巻で。
分、うん、3か4だけど終わったと思う。
終わった。
うん。
僕ですね、終わったら読みたいと思ってたんで、
うん。
あれ、終わったらまとめ買いして読みたいんで、またそれで感動をしたいと思います。
ちょっと待って、オートマンが終わったかどうかだけ確認して終わろうか。さすがにまずいので、
ああ、確かに。終わってなかったらまずいです
そう。うん。それだ
から。
け、
あ、終わったらや
ちょっ
りた
と
い。
今、調べるけどさ。いや、でもちょっと、そう、うん。オートマンはね、終わったっていうかね、いやー、なんていうか、もうちょっと続く話なんじゃないの？って思ったけどね。
ほう。
うん。
っていうぐらいの今、ところであると。あ、なるほど。
そうなんで終わったんだよ。
終わったんだ。
うん。
そうか。ん。
あれ？
ちょっ
と思ったけ
と、
どね。
なるほど。それはちょっとそのニュアンスを知りながら読もう。知りながら読もうってのも変だけど。
うん。
なるほどね。わかりました。
まあ、ということです。よし、いいか。じゃあ、
いや、いいです。はい。はい。
今週は以上です。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。